モグラグラジオでーす。
はい、よろしくお願いしますということで、
はい、
おきちゅうでーす。
太田です。
いや、なんかあれですよ、もう
何ですか、
秋
秋ですね。
秋です。もう近所の花政もナスが安くてね、
サンマが美味しい季節になりました。
うん、ナスが必要な天井を今やってまして。
え、
そう、まあ、今日今月のね、なんか、まあ、これアーティストインタビューなんですけど、
はい、
ちょっと聞きたいことがいろいろあるというかですね、
はい、
大体は普段は個展とかの場合は事前にこう作家と何回も飲んだり話したり作品見たりとかして、 それをさらに深く掘り下げるっていうインタビューの回なんですけど、今回はですね、まあ、グループ展っていうのもあるんですけど、知らない世界、
そうですね、
なんですね、僕らにしてみたら。なんでちょっといろいろ聞きたいということで、
教えてもらいましょう。
今回の、今月のですね、展示アイドルと芸術を主催していただきましたトラッシュアップの皆様です。よろしくお願いします。
どうも、トラッシュアップの葛山くつおです。
トラッシュアップの島田真由美です。
よろしくお願いします。ということで、あれなんですよね、トラッシュアップとモグラグっていうのは実は結構
長いですね。
長いですね。そう、だからモグラグのマガジンの2を出すときに、
はい、
多分あれ2010年に出したんで、その前の年の2009年に、
そう
ね、どうやったらちゃんとした雑誌作れるのか分からへんから、
そう、
まあ、なんかたまたまこう多分丸尾さくんですよね。
そうです、丸尾さね。
きっかけはつながりで、葛山さんとお会いして知り合って、でちょっと、ごめんなさい、ちょっ とトラッシュアップっていうのは雑誌なんでね。
そうですね、元々は、
うん、元々雑誌やったんで、どうやって作ってるんですかみたいな、
そうだ、ね、
いろいろぶっちゃけ話を聞いて参考にしながら作ったのがモグラグモグボリューム2ということで、まあ足掛けだからもう 7,8 年ぐらい
ね。え、
もう、まあ、モグラグ的にはかなりマニアックな話ですけど、僕がやっていた、
はい、
コマジャンキングという、
そうだそうだ、
ゲームの第1回の審査員もやってくれてもらった
っ、ね、見に行きました
、ね、あれフォレストリミット、
そうっす、
そうです。
あれしかもフォレストできたその年なんですよ。
え、
そう、
そんなに
フォレストができたてでまだイベントがあんまり入ってなくて、
はいはいはいはい、
で当時野村康夫っていう、まあ、このラジオでもたまに喋ってるやつがフォレストのスタッフというか、
はい、
フォレストを最初に作ったメンバーの一人やったんですよ。
へー、
でなんかやらへんみたいなのがあって、その時にたまたま僕がやって、ちょうどそのタイミングで葛山さんとも知り合ってたんで、これはと思って審査員お願いできない
よく分かんないのがすごくない、
こういうゲームなんですけど正直面白いか分かりませんがお願いできないですかつって言ったのがきっかけやったりして、で当時のそのトラッシュアップっていうのは、まあ、トラッシュカルチャーを紹介する雑誌っていうことで、
映画とか、うん、音楽とか、音楽は、まあ、インディーのバンド中心でしたね。
でしたね。
そして、丸尾さんとか、
そうそうそう、
通じてですね。
まあ、結構アンダーグラウンドな音楽とかを紹介してた雑誌やったんですけど、それが今は、今や、こう、地下アイドルのレーベル、
今そうですね、
になっていった、その変遷も聞きたいところなんですが、
はいはい、
一応今回の、このアイドルと芸術のちょっとコンセプト、トラッシュアップの、まあ、短いですがプロフィールをちょっと読みたいと思います。アイドルと芸術をテーマにライブ活動中心のアイドルたちのいつもとは違う表現に、アイドルをテーマに作品を発表するアーティストの作品を交え、アイドル文化に内側と外側からアクセスすることで現代アイドルの多面性を発見する企画ということで、それの企画者トラッシュアップは、トラッシュカルチャーマガジンの発行から始まり、現在はアイドルの CD をリリースするレーベルトラッシュアップレコーズを運営、常に説明しづらい何か面白いものを求めて活動中ということで、まあこの最後の一文にほぼ集約されて
る、そうですね、説明しづらいことですね、全部ねやってることは。
トラッシュアップって創刊したのって 何年でしたっけ、
いつ
2008か9、
多分8
ですかね。
俺が多分久山さんに相談した時にはすでに何語か出てて、
そうそうそうそうそう、
じゃあもっと怖い、
いやいやいやいや、
期間でしたっけ、
そうです、でも最初の号から2号目ってすごい実は空いてるんで、
うん、そうなん
です
、で全部で何年で何号ぐらいいったんです
か、最新号は24号
が何年、
うん、去年ですね、
あ去年、
あじゃあ今年の初めか、
うん、
1月に
1月、
はいはいはいはい、
あ違う12月厳密に言うと、うん、去年の12月に一番新しい24号が出て、
はいはいはい、
止まってるね今ね、
止まってるんですけど、
でこのトラッシュアップレコーズはいつから始まった、
これが2015、
うん、
か2014の暮れ、
はいはい、2年ぐらい、
そうですね、
うんうんうん、このなんていうんですか、最初のアンダーグラウンドな音楽とか B 級映画とかを紹介してた流れから地下アイドルへの変遷はどんな感じだったんですか、
もともとずっとアイドル好きだったんですよね、 僕は子供の時から、
はいはいはい、
ずっとアイドルは、まあ、チェックしてというか、まあ、身近な存在で、
はいはいはい、
あと、まあ、アイドルってなんか自分が手掛けるもんじゃないじゃないですか、
まあそうですよね、
バンドとかは知らうことがあっても、
はいはいはい、
アイドルと知らう機会がまずない、
うんうん、
そのトラッシュアップ初めてアイドルと出会ったのは14号なんですけども、
はいはいはい、
そ今ずっとバンド関係で付き合ってたライターさんが、
うん、
その後でアイドルをちょっとやりたいって言い出したんですよね、
はいはいはいはい、
それがビスだった、ビス、
あビスね、
あれって、はいはいはい、そのロック系のライターさんとかも結構絡んでて、
うん、
でそういうのを紹介したいって言ってきた
ん
です、
うんうん
うん、で僕はもともとアイドル好きだったから、うん、あこれはちょっとついに俺の本質に行くんじゃないかって感じで、
あなるほどなるほど、いや結構なんか僕かなりアイドル素人ですけど、僕目にももう無視できひんぐらいのバリエーションが出たなって感じたのビス階段でしたね。
そうですね。
うん。で、その前後ぐらいから、まあ、あのタワレコの社長とか超
アイドルね
プッシュしたりしてたじゃないですか。うん、でなんかほんまにだからまあ関西のそれこそまあ非常階段もそうやし山本誠司さんとか、うん、あの辺の俺が学生の時にまあかっけーと思ってた人らが軒並みこうアイドルにこう流れて、うん、であの僕の周りでも絵描きも結構若手の絵描きとかをとかあと PV 作る映像作家とかが積極的にこうアイドルの人の作品に参加したりとかしだした流れが、はいはいはい、まあ0年代の末ぐらいから10年代の頭ぐらいにあって、
ね、
だからなんていうんですかね、そのすごい全部の表現がこうルツボみたいにこうどんどん投入されていくジャンルやなっていう風には見てましたけどね、
そう多分山本誠さんとかも僕90年代を関西にいた時に、
はいはい、
山本誠さんがアイドルのライブにゲストで出たことあったんですよね、
あそうなんです
か、当時からアイドルすごい好きって公言したんですよ、
はいはいはい、
やっぱ関わるきっかけが中にないままずっと来てたっていう、うんうん、
はいはいはい、
非常階段もそうだと思うんですよね、
うん、
ジョーさんも多分アイドルすごい好きなはずだから、
はいはいはい、
でみんな関わるきっかけがなかったんですよね、うんうん、それがやっぱりビスぐらいから急に関われる存在になったというか、
うん、はいはいはいはい、やっぱビスなんですかね、
結構ビスは大きいかもしれないですね、
そうなんですね、
うん、
まあ、実際、まあ、元ビスのてんてんこさん何回か喋ったことあるけど、あの人のアンダーグラウンド音楽の知識もまた半端ない、
ね、多いですよね、
うん、だからアイドル、まあ、あんまり触れへんけどギャラリーやってるとたまに触れる機会があるんですけど、アイドル自体のポテンシャルがまず高いというか、
そうですね、
やばいなとは思ってはいますけどね、まあ、実際まあ別にまあまあどうでもいい話ですけど、今あの村上隆がまた海外のどっかで個展でかいになってるんですけど、うん、そこのオープニングであの電波組がライブするってことで、もう村上隆ちょっとモグラグの後追いかけずに送らんといてって思ったんですけど、ね、すげえこっちしかんで言うとね、
はい、ここは見てもないやろ、
まあ、いやわかんないよ
ですけど、ね、え、くず山のちなみに一番最初 の, その子供の頃の最初のアイドルって、
俺キャンディーズの解散コンサート テレビで見た曲
あマジですか
あるぐらいだから
あ結構意外な、
本当に子供の時から
でも久世山さんって43
今44
でしょ俺と6年しか違わへん、うん、キャンディーズやったんすね
だからテレビばっかり見てる子で、
うんうん、
でやっぱ昔のテレビのバラエティでアイドルが出てくるとみんなほらやっぱ昔のアイドルって何でもこなしてるんですかコントとか
そうかあれや8時だよとか。
とかそうそうそう。だからそれ、はいはい、面白い存在だったんですね。
うん、
すぐ、アイドルが出てきたら、すごい、そこの瞬間が輝くというか。
はいはいはいはい、はい。
キャンディーズだったり、ピンクレディーだったりとか。
はいはいはい。そうか。で、僕が幼稚園の時は、もうまさに松田聖子、中森明菜なんで、うん、で、その後、キョンキョンが出てきた時ぐらいが、僕は小学校なんで、なんかこう、やっと、なんていうか、認識したというか、うんまあ、確かに8時だよとか見てたけどキャンディーズとかはもうかなり記憶がほぼないというか感じなんですけどでもそうそうなんか俺アイドル全然知らなかったんやけど自分なりにこうアイドルの記憶をこう掘ってみるとでも今ってここ今回の参加アイドルもグループが多いっていう意味では意外とキャンディーズとかピンクレディーの系譜なんでしょう
まあまあそうですよね。
ね
えキャンディーズは飛んでおにゃんこ、うんうんまあ、本当だ おにゃんこの系譜ですよね、
まあ、
知る手に近いというか、
はいはい、会いに行ける感じですよね、うん、そうそうそうでなんかその今回は、まあ、アイドルと芸術ってことで、うん、まあアイドルのレーベルこれトラッシュアップレコーズ所属でいうと
うちでいうとアバンダント
はいはいはい
っていうグループと点が9個の点でドッツっていう
ドッツ
が所属 で,、うん
はい、
でうちが運営してるグループが逆さまっていうグループ、ね、
はいはいはいはいでこのメンバーの何人かに絵を描いてる人がいたっていうのがあって
そうですねそれが大きいですね、うん、
でまあ特にねこのあれなんですよね僕はちょっとだけかすってるとこで言うとこのアバンダントの
コタオちゃん
コタオちゃん
ですよねこのコタオちゃんっていう人まだ僕はお会いしてないですけどこの人のお母さんが友澤美美男さんっていう、まあ、知ってる人はめっちゃ知ってるイラストレーターでこの人がだからあの3年前のマルセイユでやったル・デルニエクリっていう人が主催した大規模な日本人アーティストのグループ展に僕らも参加しててで友澤さんも出ててで現地で初めてお会いしてで僕はずっと見たかったあのジム・オルクのジャケの
はいはい、はい、
あれが展示されてて、うんこれ僕このレコード持ってますって言ったらこれずっとあのデルニャクリのパキート・ボリノが仮パックしててある展示で出展したんやけど全然帰ってこなくて久しぶりに私も見たのとか
言ってそういう話
かそういうのがあってやっと帰ってきますねとか言ってる人の娘さんなんですよね、
う
ん、
そうそう
だからこれなんかすげえところやなと思いつつ実際このコタオちゃんっていう人の絵、うん、今回でしょ
すごい商品
びっくりしましたね
パネーっすねあれはまあ親の血も感じるしなんかあの今回だからまず最初に印象として思ったのがまあこのコンセプト文にもあるんですけどアイドルが作った作品とアイドルをテーマにしてるアーティストの作品がまあ、うんごっちゃになって展示されてるんですけど概ねアイドルの人が描いた絵がまあまあ暗い
色が暗いですね
色が結構渋いというか
で表現がね
片やアイドルをテーマにしてるアーティストはもうなんかもうやっぱりなんていうかアイドルの夢を見てるというかそうそうそうみんなめっちゃ明るい色彩になってるのが単純にそれを知るだけでも結構面白い企画やなって思いましたけど、うん、実際どうですかこうい
やそれは僕もびっくりしましたねもう明らかにもうこの2つには混じらない中が、
うん、
ありますよね
いやまさにほんま内側と外側って感じがね、ねするっすよねなんかでアイドルって言うてもあれじゃないですかまあ20歳前後っていうか10代が多いわけじゃないですか、うん、でまあねえそのアイドル自体活動自体も表現かもしれんけど、まあ、ペイント作品描くっていうのはまあ言ったらこうなんていうんですかこう内面
うん、うん、自分が出る、
うん、ねやっぱそういうちょっとしたものを抱えてる人が多いんですかアイドルっていうのは
どうなん抱えてるというかなんていうか、普段やっぱああやってね対誰かに見られてる表現をしてきてる人ゆえに、
はいはい、
こう自分からこう自分の内側を表現する時はそういう見られてないなんかこう自分っていうのが出てくる、
あ、はい、
ですよね。
まあそうっすよね。まあ言ったらアイドルってこうエネルギーをは外に向けて放出してそれをファンが受け取る世界やから、それを内側に向けた時に
ああいう形になるってことですかね。
すごいすごいなっていうか、なんかやっぱ俺あの今回も搬入で何組かとお会いしたけど、まあ僕もあのミュージシャンの友達多いんで丸尾さんとか、なんかステージっていうか人前に立ってなんか表現してる人ってなんか違うじゃないですか。
そうですね、
なんかちょっとこう下脱感というか、があるもんなんやけど、それがこう10代の女の子にもやっぱりあるなっていうか、
あるんですね、確かに。
なんていうか何週か回ってる感じの、
ね、人前で出続けるってすごいじゃないですか。
うん、
1回か2回出ることは出当たってもできるけど、
はいはいはい、
それを何なら毎週のようにやり続けるってことは。
いや特にあれですよ、だって地下アイドルって言われてる人だとかってすごいペースなんですよ。
そうそうそうそう、
ライブとかって、
月ね10平均で、
うわ、
多ければ20とか、
20
おいますよ。
マジですか、うん、えそれって1日何回もとかですか。
土日はだいたい3回回しとか、
うわ
で平日もちょっとあったりとかして、
うわすげえな、
体力勝負ですね、
体力本当。
でもまあそれがねまたおっさんとか男どもを引きつけるんやとは思うん
ですけど、ね、そのパワーね普段接せられないじゃないですか、
うん、僕あのアレスもあのももクロちょっとなんていうんですかねハマったというか、
ええ、
なんかテレ東かなんかがやってたももクロのドキュメンタリーがあって、
はいはいはい
はい、あのこう結成から、うん、あのアカリンが抜けて、
うん、
であの国立競技場ライブまでを2時間でやったのがあって、その前からももクロって曲おもろいなと思ってたんですけども、うん、そのドキュメンタリーもう号泣してしまってそれ以来あの録画ずっと残してて疲れた時見て一人でホロホロ泣くっていう
それやばいやば
いのしてるんですけど、もうやっぱ素晴らしすぎると思って、なんか何なんですかねアイドルって、
うん
今あれですか、あのガチで好きなアイドルとかいるんですか2人は。
いやもう分かんないですね、自分ね自分でも今アイドルグループを
運営
してるからそうなってくると、もうちょっとよく分かんなくなりますね、
ちょっと見え方変わるん
ですね。変わりますね、
やっぱり。あそうなんです
か、ね、レーベル始めた時も変わったし、うん、アイドル始めた時もまた変わりましたね、うん、
ああはいはいはい、まあねまあそれはまあしゃあないっちゃしゃあないですよね、俺もだってまあアニメですらやっぱ絵やからちょっと入なんていうんですかね、まあ入り込むんやけど、どっかであこの色彩ええなとか、この絵ダサいわみたいなのはちょっと頭の片隅あったりするぐらいやからね。
運営の時あの最初ってやっぱオーディションしたんですか。
そうそうしました、
うん、
あでもオーディションでね人は分かんないですね、
あ
やっぱいろんな人見て選んだけど、やっぱ、うん、やってみないと分かんないよね、
うん、なんかお互いに考え方も変わってくるし、相性とかも多分あるし、うちらとはうまくいかなくても他でうまくいける子も絶対いるから、
うん、でもある意味あるでしょ、だってトラッシュアップレコーズ始めてアイドル手掛けるにあたってオーディションとかも初めてやったわけです
よ、うん、そうそうそうそう、
どういう基準を一応置いてあったんですか。
やっぱね、合ってると最初選んだ時はあこの子すごいいいなと思って、
はいはいはい、
やっぱ選ぶんだけど、合う合わないがすごい出てくるんですよね、うん、僕らと。
あ人間だから、ね、はいはいはいはい、
その子の素養よりもそっちが結構出ちゃうというか、う
ん、ああなるほどね、まあ、またあれでしょうしね、だから10代
の
子にどこまで要求するのかっていうのも難しそうですもんね。だって実際なんか前になんかニュースで見たけど、もう今やなりたい職業にアイドルって結構上位に食い込んでるらしくて、 実際今18歳とか20歳ぐらいの人って生まれた時にもうモームスがある世界に
普通の世界だね
いるんで、だちょっと僕らがその流れを経てきたのとは違う風にアイドルって見えてるでしょうね、
う
ん、やっぱり。で実際こうちょっとアイドルもう選択肢の一個に入ってて、いざこう足を踏み入れたらちょっといろいろ違うかったみたいな人はまあいる、
う
ん、
いや多いですよね、
うん、増えてはいるんでしょうね、うん、やっぱりね。
やっぱあとほら当然最初だって売れてるわけじゃないから、うん、お金になんじゃないですか、
はいはいはい、
でもみんなやっぱ夢見てくるから、
うん、
そこにギャップは絶対どうしても出てくるんですよね。
まあそうですよね、
売れるためにね、そうそうそう、これから頑張らなきゃいけないっていう、う
ん、でもほら、
う
ん、アイドルになった瞬間もうその、ね、富を得れるって子も思ってくる子もいるし、
やっぱそのモチベーションもやっぱあるんですね、金っていう。
そうそうそうそう、まあ、金っていうかまあ、まあ、なんていうか
注目、
そうそうそうそう、
なんか何があれなんですかね、まあ人に見られたいとか、例えば可愛い服着たいとか、歌歌いたいとか、まあお金を得たいとかいろいろあると思うんですけど、今の若い女の子ってどれなんですか、
何が一番強いかね。
うーん、
やっぱ認められたいってのが強いのかな、
かな。でも人前に出てやっぱりなんかやりたいっていうの方がなんか歌が好きとか、ね、まあ、その方がなんか続く気がしますね。
自分の存在意義を、
うん、見てもらって、
はいはい、
まあ、これ多分流れが、ね、いろいろあるんですけど、昔だったらバンドをやろうってやってた子とか、
はいはいはい、
あともっとね表現もっと絵の描くの方に特化した子だったのが、うん、今アイドルになってるって感じも、
はいはい、確かにそうっすよね。今多分絵描きなりたいっていう人ってあんまりこう夢見れるような先行のアーティストがあまりにも少ないんで、うん、もうなんかもう端的にこれ金ならんなみたいな風に見られてる業界やとは思うんです
よ。そうですね、
うん、なんかいろいろやっぱなんていうんですかね、こう成功例があまりにも高齢すぎると、うん、やっぱり
そうですね、
現実感がないじゃないですか、うん、なんかアニメーターとかもなんかもうかなり今
厳しいね、
原画マンとかなんか今代々木アニメーション学院とかであの原画マン目指してる生徒めっちゃ少ないらしくてもうほとんど声優なんです
よ。あ、まあそりゃそうですよね、
やっぱキラキラしてる方がね、う
ん、やっぱ自分のお兄さんお姉さんぐらいで、うん、明らかに成功してるっていうモデルがないと、うん、
確かに
続かないですよね、やっぱりね、想像もできないし、
うん、黒い噂しか聞かないですね
本当
はちょっとね憧れられないよね、
まあ、だからね、まあうちはちょっと小さいですけど絵描きがね絵を売れますせという現場をね、うん、ちょっと見せていくためにモグラグは頑張っているんですけど、
ね、大切ですよね、
少しずつですね、
少しずつですね、
はい、という感じで、まあでもそのまあある意味だから普段は僕らほぼ個展が多いギャラリーなんで、
うん、あそうですよ確かにね、
うん、まあ今年たまたまあのグループ展2発目なんですけど、うん、ちょっと前にゴアデッキっていうのがあって、まあ、ゴアデッキも全く今まで僕らがあんま知らんかった世界の絵の人たちと知り合うきっかけになったりとかしてて、もともとこれはなんかあの僕らガレージ時代にカオスラウンジっていう企画が立ち上がったのがうちのモグラグなんですけど、あん時もその始まるまで何のこっちゃ分かんなかったんですよ。
いやもちろんやろうって言ってる人のことは知ってるし、うんうん、どんなことをやるかみたいなのは話してるんです
。そうでも
どうなるのか
もうイメージがつかへんくて、でいざ開けてみたら完全にカルチャーショックを、
うん、
自分のスペースでカルチャーショック受けるみたいな感じになって、
ちょうど自分たちぐらいの世代でガンガン作品作ったりとかして頑張ってやろうみたいなのがみんな見に来たりとかしたんですけど、もう軒並みみんな、
そう僕ら周りの連中も全員こう何これってなって、やっぱりなんかこうモグラグは一応こうなんつうか僕らのなりにバリエーション出してるつもりではいるんですけど、それでもやっぱりある方向にこう凝り固まりがちなところをたまにこういう企画をやるとこんな世界もあんねやみたいな感じで、もうすでにかなり我らは楽しんでおりますけど
ね、この2日間、うん、
まあ来るお客さんも含めて、
そうですよね、
うん、で実際こう なんていうんですかね、こう主催トラッシュアップ的にはこう、うん、今回の展示内容とかお客さんの反応を含めてどんな、
やっぱ昨日の今日見てて、うん、ギャラリーに来たことない人が結構来てると思うんですよね。
そうですね、
まして絵なんて買ったことない人も多分ね、うん、いるだろうし、その人が興味持ってくれたりとか、
うん、
で多分買ってくれた人も多分
ね、
いたし、
買おうというつもりで来られてる方も ねいらっしゃいます、ね、
それだけはちょっと僕はあ欲しいなという感じが、ね、
はいはい、いや実際あの書いた作家っていうかアイドルとか、まあ、作家の人にしても、うん、まあ、初めて作品を売るみたいな人も多いわけ
です、ね、もちろんですね、
うん、
値段とか分かんないっていう声結構いい、
うん、そうですよね、
うん、売れんのって感じですね
でもこれがでも売れるっていうのはなんか結構ね入り口として結構いいだと思ってて、で実際初めて展示したとか初めて売って実際売れたみたいな時に次のことが考えれるじゃないですか、うん、じゃあ次やる時はじゃあもうちょっと値段を上げてみようとか、
そうですね、
そういうのを繰り返すと結構気付いたらちゃんとしたアーティスト
そうなんですよね、
うん、なってる、
そこが多分大事だと思うんですよね。
そうなんですよね。だからなんかいい機会にこの参加した作家にとってもなってるんじゃないかと、
ね、自分で個展とかもね、うん、するようになるかもしれない、
うん、なんかよくこういうことですね、小さいところを1日借りて1日だけこう展示して、はいはい、なんかこうねわーっていうのはよくあるんですけど、はいはい、こういう長い期間じっくり腰を据えて、
うん、
はね、まあ、まして販売を目的として展示ってまずない機会だと思うんで、うん、
はいはいはい、
いや、みんなね、いい機会、
いや、これね、後々の財産になるとは思うんですよね。
そうなんですよね。うん、なんかその成功体験みたいなものも、なんか、まあ、後々だから今後、まあ、いろいろこう、活動続けていく中で、永遠に興味持って、ね、作家活動続けたいみたいになったら、うん、また僕らとも、また新たな付き合い方も生まれてくれるし、うん。うん、なんか、ね、いいなと思うんですけど、こうアイドルの人がちなみにあの絵を描くみたいなのっていうのは結構珍しいんですか？
どうなんだろうか。でもまあ美大生のアイドルも、うん、結構いますし、
増えてる。
はいはい。
やっぱ電波組以降ですよね。
ネ
ムキュンとかがやっぱいて、あ、絵も描いたでもできる。
確かに。
っていうなんかそういう、うん、まあそれも成功ですよね。
はいはいはいはい。そうか、
があるから目指せるっていうのは結構あるんですよね。
あ、確かに。またこれがあれじゃないですか、あの嵐の大野くんが急に俺実は絵描けるみたいなんで展示したりとかすると、逆にこうなんていうの、結構てっぺんまで行ったアイドルが途中でそれ見せるとちゃう感じになるじゃないですか。藤井フミヤのフミアートみたいな。確かに。ちょっと若干の臭みが出るじゃないですか。
まあ何やっても売れるみたいな。
でもこれがでもなんかこう地下アイドルというかこう。アイドルで今登っていく最中にそれも一個の魅力にで出していくっていうバランスはいいなと、
確かに
ね、うん、は思いますけどね。で特にしかもなんていうんですかね、絵を描けること自体はまあ芸能活動の武器にあまりならないと思うんですよね、正直。そんぐらい日本のアートってマーケットも含めてすげえちっちゃい、まあ、かなりマニアック、アートってなんかでかく見せてるけど、うん、かなりニッチなんで、そうそうそう。でもやっぱ僕らの感覚で言うと展示っていうのはそのダイレクトにその人が作った生の作品をこう見て、よかったら買って大事にこう部屋にかけるとかして、うん、その買った人のこう日常にこうなっていくことで、こうよりこうその作品自体がこうその人のものになっていって、行って作家とのこうつながりを感じるみたいなことやと思ってるんで、
それは結構今回の作品手に入れた人とかって本当にかなりプライベートなものを手にしたって感じで、つながるって感じしますよね。
でなんか俺ほんまに一個これはいいなと思ったのが、やっぱりもともとその本人たちを知ってる作品じゃないですか。だからさっきも言ったんですけど、ちょっとまあ暗めの絵とか描いたりとかを見たら、その なぜ彼女はこれを描いたのかみたいなのを分かろうとして絵を見るじゃないですか。 それってもう絵画の鑑賞として一番正しいというか、何が表現したかったんやろうっていうところで見るって、一番絵をかなり見る体験として深いと思うんで、そういう意味じゃ割とね、本質的にいい鑑賞
を確かにね、
やなと思いますけどね。これあれですか、ちょいちょい続けようかなみたいなのあります
か。なんかちょっと昨日そう思いましたね。
ああ
、搬入するまではこれできんのかって不安が。なんかお客さんの反応と、うん、なんか指定した人たちのね、昨日パーティーとか見てると、
うん、
あ、ちょっと目が輝いてたりとか、
はいはいはい、
ね、あ、なんかここによってなんか変わるかもしれないっていうところが見えたんで、
うんうんうん
う
ん、
こういうのはすごいいいなと思いましたね、
うん、なんかすごい昨日結構なお客さんが来てくれたけど、みんななんかあったかいという
か、そうですね、
まあ、
当たり前の話なんですけど、常識もあるし、うん、なんというかこうちゃんとこう一線を守っている感じというかもして、なんかすごいいい素敵な関係性やなというか、距離感がいいなと思って見てましたけどね。あとやっぱその僕がだからこう直感的にトラッシュアップ、うちでなんか企画してもうたらおもろいっちゃうかって思ってお願いしたのの、まあそのアイドルの展示になるっていうのは僕なんか最初想定してなかったですけど、でもやっぱトラッシュアップに頼んでよかったって思ったのが、今も耳を澄ませば聞こえてきますけど、このドッツの作品
ね、本当ね、
セカンドシングルと銘打たれているスズムシたち。
スズムシの音はでも入らへんねん。
あ、そうな、
うん、
周波数で、
周波数
で、ああ、いや、あれマジトラッシュアップな感じもしたし、であれかなりサウンドアートっていうか、
あ、そうですね、
現代美術にめちゃくちゃ、
そうです、ね、
結構ど真ん中って感じの、あれは誰が考えたんですか。
まあ、あれはそのドッツの運営の人ですね。
あ、
満面の笑みで誰が来ましたね。
そう、思いつきましたみたいな。
もうわざともう虫かごのこと刑事ってつけてるあたりがもう分かってるなみたいな。
あれ俺と差し障されて、これちょっとまずいなって状態ですね。
いやでもあれはいいですよ。あれがでかいですよ、やっぱり。
あれでかいです、一回でかいですね。でもこの世話誰すんだよ。
いや、あれはだから逆に言うと、だからうちに毎月見に来てくれるようなアイドルプロッパーじゃない人も、うん、あれは納得すると思います
。そうですね、
これはちょっとただごとではないことになってるぞと。ある種こうアイドルをに興味を持つきっかけにあの
話は確かにな
ると思いますよ。
確かに、うん、確かに昼間違う用事で仕事で別件行ったんですけど、うん、もうその話
なってました。
やばい、やばいのがあるらしいね。
うん、いや、あれはかなり、うち一応なんか日本のローブルアートのギャラリーって歌っててるんですけど、ついにうちで初めて現代美術を扱った俺たちが背を向けていたの現代アートが現れたという感じがしましたけどね。うん、どうですか。
いや、もうスズムシにはやられましたよ。
いやね、
まあ、それはインパクトすごかったけど、他の作品も面白い、
うん、いやいや、そうそうそう。で、実際やっぱその、まあ作家サイドも、かなり、なんというかこう、まあ、特に、斎藤圭介くんなんかはもう、かなり気合を入れてね、ちょっと、何点か持ってきたんですけどって言って、どんだけ持ってくんねんみたいな。
そうですね。
10点あります。
まあいつも斎藤くんっぽいなっていうね、うん、感じやったんですけどね。まあなんか、バリエーションもいろいろあるし、
いや、もうこね、本当バラバラですよね。
うん、
ね、いい方向に。
うん、
伊藤さんのも良かった。
あれ、OK、
あ、伊藤さんね。
ちっちゃい。
いや、あれいいんですよね。そうそうそう。あとあの人、逆さまのあの機能を搬入した。
あ、マヒルンですか。
マヒルン。
も マヒルンはもう
あれね、なんか俺あれまああのなんて説明したらいいんかな、空気がないっていうタイトルの作品がうちにあるんですけど、うん、なんか立体なんやけど針金で結構造形が作ってある、これちょっと言葉で説明しにくいオブジェなんですけど、その針金、まあ、搬入してくる時にくちゃくちゃってなってたんです
よ、
でくちゃくちゃってなってるものかなと思ったら、ちょっと持ってくる間にここはちょっと形崩れたからっつって、その針金をかなり真剣にこう直してるんやけど、誰も正解を知らない。でも確実に
どうだったかなみたいな、なんか
確実に彼女の中には正解があるらしい、いい感じで必死で針金で造形してんのが、なんかほんまになんていうかな、こう意味のわからんものにこんなに真剣に打ち込んでるっていう、これちょっと俺がちょっと忘れていたアーティスト美術というのはこういうものではなかったかみたいな、
確かにそうライブですよね、
ライブやったですね、またそれをみんなが温かく見守るというね。
これなんだろう、これなんだろうって一人で何回もつぶやいて、いや知っているのはあなただけです。
いやあれちょっと衝撃、なんかすごい純粋芸術を、
あなるほどね、
うん、感じましたね昨日いろいろ。
なんその作った、まあ、何を作ったっていうか、なんかどういう気持ちで作ったのかをもっと聞きたいですけど、
うん、だからまあ普段やったらその何ていうんですかね、まあ僕らなりのこのアートの今までの経験値と、まあ、完成度とか内容で例えば値段とかのもう相談して決めるんですけど、今回に限ってはそのそういう文脈は多分3分の1ぐらいしかこうないというか、やっぱこうファンがいるであろうとか、そのこのアイドル活動してる人が作ったこれみたいなところの価値ってちょっとまあアートの純粋な価値基準と違うけど、明らかに目の前には作品があって、それを見に来る人がいて、それを何やったら買いたいと思う人がいるみたいなところは別にギャラリーでのやり取りのことやし、うん、っていう意味ですげえ不思議な感覚っていうか、で別に俺はこれもアートというか、まあ一個表現やし、売れた以上それはアート作品やし、うん、みたいなことは思ってるんですよね。だから僕自体もこの企画をあんまりまだちょっとこう咀嚼しきれへんというか、でこれをちょっと考えることは僕らにとってかなり有意義なことやなと思ってはいるんですけど、ということで、まあ、ちょっとそろそろお時間なんですね、あのちょっと僕ら喋りすぎたかもわかんないんで、あのこれから来る人とか今まで来た人とかにちょっと最後にメッセージというか、
お二人から
いただいていいですか。
はい、はい、普段まあライブ会場で見るアイドルとは違うちょっとまあ一面とか表現方法を直に例えば触ったりもできる展示なんで、
うん、
ぜひ皆さんお越しください、うん、社長。
はい
社長
そうですね、なんかさっきおっしゃったようになんか暗い面が出てるのか、まあ、わざと出してるのか分かんないですけど、そういうのを初めて見るところかもしれないし、いろんな発見が本当にあると思うんで、
はいはい、
ぜひそれを生で見てなんか、ね、直接感想を言えるようなアイドルばっかりだから、
はいはいはい、
それでまたコミュニケーションが広がるかなって思うんで、ぜひ見てなんかライブにも行って感想を言ってあげるといいかなと思います。
そうね、
うん、確かにそういう動きもあります、
ね、うん、そうなんです
よ、見たよって言って、
ね、そう見たよって言ってまたそこでまたコミュニケーションが広がるから、
はいはいはい、
こういうのやるのはすごいいいなって思いました。
確かに
そう、ね、今日もライブ行ってそういうのやり取りがあったんで、
あ、はいはいはい、まあそうですね、今月はもうこの話題で ライブでもね、
そうなん
ですね、話題が尽きないという感じです、うん、しかもなんか会期中このモグラグでもそのイベントが予定されてるということで、ちょっとうちあんま音が出せないんでライブとかあれかもですけど、うん、まあ、トークショーなりなんなりは、うん、まあ、詳細の方はトラッシュアップのサイトから出ますし、
はい、
あと多分おそらく今の感じやと後半作品が増えている
、そうですね、増えてきそうですね、
ということで
増えるのもなんか面白いです
よ、ね、なんで増えるんだ
よ、増えていく展示、
有機的な、
こういうのもいいですね、
初日に来た方も
そう後半にもう一度ね、そうそうそう、来ていただけるとっていう感じでございまして、うん、まあ、あのまだまだ会期ありますが、今10月はもうアイドルと芸術、アイドルについて僕たちも考えていく、
はい、
1ヶ月にねしたいと思いますね、まあ、アイドル元々のファンの人もさっきおっしゃってたみたいに見に来て話題にしてもらってもいいし、うんうん、でアイドル全然のんけっていう人も、うん、あのこれでちょっとアイドルのそれこそ多面性の一面見れると思うんで、うんうん、まあなんかこういう
先にこっちから入るでもあれです
よね、うん、こういうのもあんでみたいな、うん、こう豊かだねっていう、ね、日本の文化豊かだねっていうのをね感じれる企画になると思いますので、ぜひ皆さんお越しくださいませ。ということで今月のインタビューゲストはトラッシュアップのお二人でした。ありがとうございました。
エンディングです。
はい、というわけでございまして、本日のインタビューのインフォメーションをよろしくお願いします。太田さん、
はい、トラッシュアッププレゼンツアイドルと芸術、10月22日日曜日までとなっております、
はい、
13時から20時、月曜日が定休日となっておりますのでご注意ください、
はい、で、トーク中にも言ってたんですけど、もうすでに一発やったんですけども、トークショー第2弾が一応決まっておりますので、それのインフォメーションも重ねてお願いします。
はい、10月10日の火曜日、
はい、
トークショー第2弾開催いたします、出演は同級生 B 空洞斉藤圭介の3名で語っていただきます。19時からになってます、入場料が1000円で定員25名なっております。
予約制ですね、
はい、
はい、
hello@trashup.com の方で予約受付してますので、ぜひ予約してください。
はい、懸命に、10月10日トークショーみたいな感じで、この先ほど言ったメールアドレスに名前を通知してほしいということになってますんで、よろしくお願いします。でちなみにこのトークショー19時からとなってますんで、通常ギャラリーは20時までなんですけど、トークの当日は、ギャラリー営業は19時までとさせていただきますので、そちらも間違いないようによろしくお願いします、はい、という感じでございまして、まあ会期もぼちぼち半分に迫ろうかという感じなんですけども、まあ作品も結構売れてきてますし、グッズとか入れ替えっていうか売り切れたり増えたりしたりしてるし、作品もちょっとずつまだ増える様子がありますん で、はい、一度来られた方もぜひねまたお越しいただいて、結構この前のトークショーでも本人たちも言ってたんですけど、まあ、こんな企画はなかなかないと思いますんで、
そうですね、
はい、アイドルの現役アイドルの作った生の作品を手に入れるチャンスはまあそうそうないと思いますんで、ぜひ、うん、今後のねライブに行った時のトークの話題作りにもしていただきたいなと思っておりますので、うん、イベントともども展覧会まだまだ22日までやっておりますので、ぜひよろしくお願いします。というわけでございまして、モグラグラジオボリューム342でした。
ありがとうございました。